文化系トークラジオライフ。
文化系トークラジオライフ、サブパーソナリティの早水健郎です。今4月25日深夜の、放送回、予告編を収録しています。皆さん聞いてますでしょうか。ちょっと今ズームで僕らはね、ミーティングした後にそのまま予告編収録しているんですが、ちょっと順不同でメンバー紹介したいと思います。僕の画面上で、勝手に、左からいきますが、塚越健二君。
はい、よろしくお願いします。
はい。そして、ライターの山本ポテトさん。
はい、ライターの山本ポテトです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。そして、矢野俊弘くん。
はい、矢野です。よろしくお願いします。
はい。そして、村山かなめさん。います。
はい、こんばんは。おります。よろしくお願いします。
そして、番組プロデューサー黒幕の長谷川さん。回線がちょっと不安定かもしれないんですが、
そのまま続行します。
前回のライフの振り返りから、
ちょっと僕のが多分不安定なんだ、はい、
不安定ですね、はい。前回2月の放送回、恋と仕事と文化系、花束みたいな恋したい論、これは僕参加してなかったので、ちょっと参加した方でぜひ振り返りをお願いしたいんですが、
あ、はい、じゃあ私の方で、塚越の方で振り返りします。まあ、前回、あと私がメインパーソナリティやらせてもらいまして、まあ、本当に、いろんなね、あの映画一つでいろんな話をしまして、まあ、新しい方、いろんな方いらっしゃって、たくさんお話できましたし、映画そのものもね、もっとみんな見に行こうと、あれを放送あってから映画見に行きましたっていうなんか声もあって、非常に良かったかなというふうに思っております。MVP も発表しちゃってよろしいでしょうかね。
はい、MVP、これベストメールの前に MVP がある。
あ、いや違う、ベストメールでした、ごめんなさい。
ベストメールか、はいはい、了解。ベストメールじゃあ発表してください。
はい、じゃあ前回のベストメールです、発表します。前回のベストメールは、太田明日香さんです。太田さんはあれですね、おめでとうございます。ライターをやられていらっしゃる方なんですけれども、メールはですね、映画花束みたいな恋をしたを見て思ったことを考えたことですが、最近男性性をテーマにした本が割と出版されていますが、この映画を見て男性性っていうものが何を指すのかよく分かりましたということで、ですね、まあ、映画の中では麦っていうね、男の菅田将暉が演じてる麦っていう人が、まあ、最初はすごく非常に優しい人なんですけれども、まあ、自己啓発系のビジネス書を読んでいって、まあ、結構こうマチョな感じになっていくっていうところがあって、でこの太田さんはですね、まあ、男性だからイコール男イコール男性性を持ってるわけじゃなくて、まあ、後天的に男性性っていうのがこう身につけていくものなんだと、そういう意味では女性であってもそういった男性性ってものが出てくることもあって、まあ、こういったものが問題になっているということで、非常に一つ大事な視点をお送りいただけたかなということなので、今回は、太田明日香さんに、ベストメールを送りたいというふうに思います。
おめでとうございます。
そうそう、太田さんは愛と家事っていう本をご著書にあって、なんかそれが一緒に暮らしていた結婚相手からの暴力から逃げるっていうところがあるんですけど、そこでなんか生活の必需品をいっぱいなんか丁寧に買いためていたんだけど、いざ逃げてみたら100均で事足りたじゃんみたいなところがあって、そこがすごくいいので、皆さん愛と家事読んでください。よろしくお願いします。
はい、そしてライフは先月イベントもあったということで、これは矢野くんの、
はい、はい、先月3月28日の日曜日に、文化系としての国道16号線入門消費カルチャー米軍基地という、まあ、タイトルでオンラインイベントをやりました。で、まあ、柳瀬博一さんが、国道16号線論を、まあ、出して、まあ、その一環という、まあ、意味合いもあり、で16号線で、まあ、米軍基地のもあって、その重要な一つの都市としてフッサっていうのがありますけど、フッサ出身である、宮崎智之さん、ライターの宮崎智之さんが、の2人でこうメインとなって、中澤明子さんを、ゲストに迎え、僕は16号線の音楽語るみたいな形で、まあ、柳瀬さんと宮崎さんと、まあ、村山さんもね、対応したってことですけども、フッサツアーの、報告とか、プレゼントが、まあ、めちゃめちゃなんか勉強になったイベントだったなっていう感じで、はい、ありました。まあ、継続してまた、多摩武蔵野研究みたいなのも、ライフの中ではありますけども、まあ、その一環の、感じとして、 面白かったですね。はい。
はい。まあ、そんな、前先月、先々月振り返ってきましたが、じゃあちょっと今月のライフの話、テーマの話に行っていいですかね。はい。じゃあまずタイトル先に発表したいと思います。今ならギリギリこのタイトルでもいけるかなっていうことで、ある、まあ、話題の映画をちょっとパクった上でこのタイトルです。今回の文化系トークライ、トークラジオライフ、新東京論。東京イメージの現在というテーマで、ディスカッションをしたいと思うんですが、ライフ、これ数年に一回東京をね、テーマにした、回っていうのを実はお送りしているということで、ちょっと遡ってみたんですが、2007年、つまり14年前に、一回東京論をやっています。で、この時のね、これ多分チャーリーが書いた、文章だと思うんですけど、東京が再開発にの時期に入っている、秋葉原や六本木が劇的に変わりつつありというね、話を書いていて、これが14年前。そして2012年、9年前にも一回やっていて、これは僕が司会をやった時、チャーリーが産休でね、お休みをしていた時なんですが、2012年って実はまだ五輪開催が決まってない、東京開催して、決まってないタイミングでやってるんですよね。そして震災後でもあるので、ちょっと海外からの観光客は増えてましたが、震災でちょっと来なくなったみたいなタイミングで、これはライフで東京会をやっている。で、その時僕がこれで多分冒頭のブログのコメントを書いてるんですけど、東京力飯が気になる点々点って書いてるんですよね。当時東京力飯がものすごく勢いで増えていて、このまま行くと東京埋め尽くすんじゃないかっていう話をしているんですけど、で、塚越君、これ今東京力飯って見ないです
し、もう東京 MX を出たところ、半蔵門駅の近くにあるところで僕は確認しましたが、なんかテレビでもやりましたが、本当に東京は本当に 数点ぐらいっていう感じですよね、うん。
なので、なんかものすごくね、多分東京でいろんな新しいもの、建物であるとか、できているんだけど、まあ意外と身近なもののね、飲食店の、まあ、流行り廃りみたいなもので、非常に東京のイメージみたいなのも変わってしまうような、っていうようなところの、まあ、大きい東京っていうよりも、まあ、その、ちょっと皆さんがね、東京について、どこに東京っぽいか感じるみたいな話をちょっと今日は今回は、テーマにしてみたいと思うんで、ちょっとまずはちょっとタイトルに続き、テーマの、発表もしておきたいと思うんですが、あなたは今何に東京を感じますかということをお伺いしたいと思います。まあ、こういうのを見てね、東京っぽいなと思った瞬間、まあ、東京に来たとき、これが、まあ、ちょっと東京離れる機会も今ないかもしれないんですけど、東京に住んでる人は、まあ、東京帰ってきて何に東京を感じるかとか、あとまあ見たドラマとか映画の中でもね、これはまあ東京描いてるなっていうものって、いろいろあると思うんですけど、その中でまあ今東京を感じるものをちょっと挙げてほしいんですが、これはちょっと、長谷川さん、映画のね、あの子は貴族、映画見て、あれまあ東京論になってるなって話、さっきちょっとしてたんですが、
そうですね、僕印象的だったのはやっぱりその夜タクシーに乗って東京のこう夜景を見るっていうか、うん、東京の夜景がすごくこう画面に映るんですよね。それを見てなんかやっぱりすごく僕はそれ東京を感じたっていうか、はいはい、で結構今丸の内のあたりとかもすごい変わってて、で、うん、僕東京出身といっても僕はなんていうか多摩の人間なんで、やっぱり全然風景違うっちゃ違うので、意外と本当の東京っぽいその街とかってそんなにしょっちゅう行ってないので、うんうん、会社赤坂ですけど、まあ赤坂も意外とそういう感じの風景ではないというかね、都心は都心なんですけど、割とこうまあいろいろサカスとかできて大きなビルとかはできてんだけど、うん、街そのものとかって割とごちゃごちゃしたようなところでもあったりするので、はい、綺麗な夜景みたいなのって見ると意外と上がるっていうか、綺麗だなとかすごい普通に
思ってた。東京の夜景なのかなって気はしていて、これ映画の中でも同じ東京でも人によって階層によって見ている景色が違うんだって話って出てきて、
そうそうそうそ
う、うん、あれがちょっとね、うん、まあ、原作
のね、東京タワー見えてんだけど、
はいはい、
全然、うん、
あれが東京出身者と
東京の中でも見えてるのと違うっていう、
うん、違うなっていう意味では、ちょっとこれみんないろいろバラバラの立場なので、ちょっとその地方出身者と東京、ね、東京出身者みたいな話っていうのはいつもやるんですけど、ちょっと今のおそらく東京を語る上でいくつか重要なところがあって、まず東京オリンピックが今年開催されます。本来去年であったものが、でまさにそれが、ね、そのお祭りなんだけど、なんか人を集めちゃいけないっていう、今まさに聖火リレーやってますけど、その盛り上がっていいのか盛り上がっていいのか言っちゃいけないのかわからない、ちょっとダブルバインド状況みたいな中で扱わなきゃいけない、非常に語りづらいものになっている東京、その微妙な東京をまず僕らはテーマにしているってことが一つあると思います。そしてオリンピック以後以前みたいなね、以後の東京どうするの論ってありましたけど、一昨年までやってた、去年の頭ぐらいまでやっていたオリンピック以後の東京論と、それこそパンデミック以降のこれからの東京と全く全然違うものになるみたいなところも踏まえての今東京を語ることだと思うんですが、これはじゃあちょっと沖縄出身の山本さんは、例えばテーマ今何に東京を感じますかって言われた時に、なんか出てくるものってあります？例えば
もう一番最初に出てくるのが、そのあのレンタル自転車で今、うん、あの借りている職場まであのレンタル自転車で通勤してるんですけど、
うん、
やっぱりもう沖縄にはレンタル自転車がそもそもそんなにないし、あとやっぱりコロナでどうしてもなんか電車に乗りたくないなみたいな気持ちがあって、うん、なんかそれはちょっと今の東京っぽいな、レンタル自転車はって感じてます、
うんうんうん、はい。基本やっぱ車社会か田舎みたいなところってね、日本の都市の構造の中で一番大きいところで、うん、さっきの16号線とか東京の外側に行くと途端に車文化になるけど、内側は電車も地下鉄もあるし自転車もあるしっていうね、違いがありますよね。それまさになんか地方との違いでもあるし、今都市って近いから移動手段が自転車でもいいっていう話でもあるんだけど、村山さんはちょっと先ほどね、東京離れて暮らしてたことがあって感じた東京の話をちょっと聞いたじゃないですか。あれもう一回聞いていいですか？
はい、この間の放送でも私ちょっとお話ししたんですけど、半年くらいホテル暮らしをやってみたっていう時期があって、まあ、地方行ったりしてたんですけど、その中でですね、2週間ほど長崎に行ってまして、それは車の免許合宿ではあったんですけど、そこで教官の方に聞かれてハッとしたのが、ウーバーイーツってやつは何を頼むんですかっていうふうに聞かれたんですね。で、私その視点がやっぱ東京でずっと暮らしてるとなくて、うん、でそのお話聞いた上で東京帰ってきて、もういろんな人がつづらみたいなでかいリュックを背負ってチャリを漕ぎまくってるのはすごい東京、今の東京的だなって思ってます。はい、
なんかものすごくこの1年に見かけるの増えたなと思っているのは、まああれサービスやってる都心および都市部、大都市部しかね、実はやってないってことって中にいると気づかないことですよね。
ウーバーイーツとかシェアサイクルが今の東京ってなんかやっぱすごいクリティカルだなと思って、うん、僕最初にその今の東京何かなって思った時に、やっぱここ1年の東京のイメージってやっぱ分かんないなってやっぱ思って、うん、でパッと浮かんだのはまあ2年前ぐらいの新宿歌舞伎町一番街の入り口みたいな感じで、やっぱ外国人もいっぱいいたし、まあそこが一つなんかこう新しい観光地としての新しめの東京かなと思ったんですけど、やっぱもうそれこそロボットレストランのね、看板が取られたっていうニュースも入ったぐらいもう変わりつつあって、でそういうふうにこう今の東京を感じるって言った時に、2年前だったらそう答えたのになっていうような、ところで、じゃあ新しく何が台頭してきたのって言ったら Uber Eats って、まさにその通りだなっていう感じで、まあ、かなりその話は面白いですね、
はい、なんか今回は結構東京の話をするんですけど、東京のイメージの話にちょっと、特化してやりたいなっていうところがあるんですよね。で、それこそオリンピックの開会式の話って、そのまあいろいろ演出チーム結局誰も残らなかったっていうね、ハラスメント云々っていう、まあ、トラブルの話ばっかしになってきましたけど、 あれって結局ずっとね、その揉めていたというか決まらなかったことって結構重要かと思っていて、今の東京が世界に打ち出す東京のイメージみたいなものがオリンピックの開会式、閉会式も含めてセレモニーには求められていたんだけど、その中でね、空飛ぶ茶室とか、いやそれみたいな感じでまとまらないうちにゴタゴタしてきたみたいなことって、結局外に打ち出す東京のイメージにちょっと僕ら迷ってるところがあるのかなっていう感じだと思うんですよ。でかつての64年の東京オリンピックであれば、それこそまあね、復興してる姿を見せるんだであるとか、それこそ新しい日本の建築であるとか、ね、広告デザインであるとか、そういうものを打ち出していくんだと分かりやすく発信するものってあったんですけど、それ実際にね、週刊文春でリークで出てきた開会式のプランっていうのでちょっと出てきたのちょっと見て、あれすごいね、面白いなと思うんですけど、結局大友克洋の80年代に描いた、まあ、アキラっていう漫画のね、バイクが出てきて、まあ、そこの時点で出すべき東京を見て、80年代にも固まった東京みたいなものをもう一回再度打ち出さざるを得なかったっていうことに、ちょっと今の東京イメージのね、難しさっていうのがあると思うんですよ。なんか今出すべき東京って、結局それ40年以上前に作られた東京だで、今の東京なのっていうちょっと疑問が浮かんだりするんですけど、その辺塚越くんどうでしょうか。
ね、先ほどおっしゃったミキコさんのね、例の案だって言ってたアキラの話があったと思うんですけれども、おっしゃるように何が今の東京かってなかなか難しい中で、一方で一つ潮流としてそのシティポップっていうのが流行ってるじゃないですか。こう80年代ぐらいのいわゆる東京イメージっていうのが、まあ、世界的にもなんかこれはいいねって、まあ、いろんな見方でいいねって言われてると思うんですけれども、うん、例えばその中の一つの代表曲の竹内まりやのプラスティックラブっていう曲があって、なんかあれが1年ぐらい前かなんかにもう一回新しくなんか MV をちょっと作って、YouTube で公開されてますけど、それがまさにさっきのあの子は貴族と同じ、なんかこうタクシーの中からこう東京を見ている絵になっているんですよね、うん、でそうするとやっぱりこう大都会のなんかそういう都市の中をこう走っているとか、その都市の映像っていうものそのものが東京イメージっていうふうに我々は持っている部分があって、それをこう若い人はなんて言えばいいのかな、今ももちろんそういった大都市ってこうね、たくさんの高層ビルはあるんだけれども、むしろ80年代に描かれたあの感じがいいっていう人もいて、イメージっていう意味だと、うん、あそこに東京を見出す、まあ、アキラもやっぱ80年代っていうふうに考えてみると、じゃあ2021年の東京って言われた時にそれを出せないもどかしさっていうのは確かにあるのかなって思いますよね。
うん、今言ったようにね、そのまあシティポップも海外からやはりすごい評価されている日本ってなった場合に、その評価されている対象っていうのが80年代のパステル調のね、色を使ったような、まあ、ミュージックビデオイラストレーションであったり、まあ、音的にも、まあ、80年代に使われていたシンセサイザーの、まあ、プラスチックなねポップスミュージックっていうものが今の日本の、まあ、そのイメージとして、おそらくこれ海外からだけじゃなくて日本でも20代とか新しいミュージシャンとかが出てくるときに、ミュージックビデオっていう風に出すといったときに出てくる都会って、80年代にできた都会をちょっと多分ノスタルジックに、すでにちょっとね、ベイパーウェーブとか、そのいわゆる80年代90年代の都市文化に懐かしさを覚えてみたいな文化になっているっていうのも、あれも東京イメージのね最新型だとするとすごい矛盾してるなっていうか、30年前40年前のイメージと、それが今の最新の東京みたいな、ちょっとこんがらがった状況になっているな、そういうのも含めたちょっと東京イメージ、皆さんどう映ってますかっていう話をね、今回進めていければなと思うんです
よね。今のその高層建築みたいになると、本当にもうコンクリートドーンっていうよりかは少し緑を取り入れるとか、うん、少しもうちょっとなんていうんですかね、建築のやり方にもいろんな新しさがあるっていうことなんですよ、本当はっていうことなんですけど、
うん、あと東京のこれから一番高いね高層、超一番高層ビルで日本で一番高くなる建築物は木造で作るって言ってるんですよね。
へー、木材で、
うん、それ非常に今っぽいなというか、 やっぱり80年代に作られたコンクリートジャングルのイメージと今都市開発デベロッパーがやろうとしてる街づくりって全然違くて、彼らは例えば今江戸イメージとかね、逆にその江戸時代の日本橋の風景を取り戻そうみたいな、ある種都市保守主義みたいなものが、まあ江戸のイメージ、それこそ堀江門が去年ね都知事選に出るうんぬんって言った時の出した本って、皇居のところをね再び江戸城の天守閣を再建するプランっていうのを、まあ、アイデアとして出してたりして、まあ、それに巡る議論とかも、これは新しいことをやろうとしてるのか、江戸イメージを今の東京に入れようとしてるのか、ちょっと計り知れないところがあって、そこも面白いなとちょっと思って、
なんかシティポップの話でも、その今その建築のところでも、あえて木造でとか緑を取り入れてっていう、そういうちょっとこうオーガニックな雰囲気だったら、その同じシティポップでも、例えばなんか初期のセロみたいな思考のシティポップみたいな言われ方をしたシティポップと、その一方で80年代的な、竹内まりやとか松原美樹みたいなちょっとキラキラした感じのシティポップのコンクリートみたいな、このシティポップっていう一語取ってももうすでに2つに分かれてる感じがして、でこれもし20代の人とかが、あの音楽ファンとかが今の東京に何を感じますかって言って両方出てきても、あ両方2020年の東京のイメージだねって結構納得する感じもあって、もうその時点でも東京のイメージやっぱ錯綜してるなっていう感じはシティポップの位置を取ってもするので、まあ、本当にそれで、うん、そういうところでオリンピックじゃ何打ち出すかっていう、確かにこれは難しいんだろうなと思いましたね、うん、
江戸っていう今出てたものもあるけれども、例えば大正、浅草、うん、まあ、関東大震災前のある種の浅草のイメージ、猥雑なイメージとか、あるいは50年代とか、まあ、そういったものをイメージするっていう人もまあいると思うんですよね。それをこうアップデートしようみたいなことになると、たくさんの本当に東京に関するイメージがある。でもちろんこれはこう年代世代にもよるし、うん、あるいは東京に生まれ育ったか、まあ、東京もどこかにもよると思うし、うん、それも、上京組、上京してきた人とかによっても、ある種こう最初にインストールした東京の感覚っていうのは、まあ、あったりするし、まあ、それが少しずつ変わってはきてるんだけれども、いろんな人のいろんな東京イメージっていうのは確かに多様にあるというのは本当その通りですよね、
うん、ちょっとね、その実際に具体的な場所の話もこれ必要かなと思うんですけど、例えば神宮外苑に、まあ、国立競技場新国立できました隈研吾さん、まあ、これがある種オリンピックの象徴となるイメージで、これも考えてみればザハのねイメージから、ザハが作ったプランっていうのが、まあ、ちょっとこれは値段が高すぎるんじゃないかっていう、あと、まあ、景観にそぐわないんじゃないかっていう中から、もう木を使ったね、ものになるっていうのも非常に象徴的だし、あと東京でいろんな場所で新しい、名称って多分できて、例えば渋谷が一番言われますが、スクランブルスクエアができて、宮下パークができて、まあ、これも本当にあれが、いいのかどうかみたいなので、僕は本当にあの宮下パークって日本で一番面白いショッピングモールができたと思うんですけど、まあ、逆の話の方が効いたりとかっていう評価に二分してる部分がある。そして今だとちょっとね、遊びに行こうっていう、ちょっとコロナ禍においてそういう感じじゃない中で、例えば虎ノ門横丁が新しいね遊び場、ちょっと恵比寿横丁で遊んでた人たちがそのまま狙ってたんであろう虎ノ門横丁だったり、あそこ、新橋のコリドーの裏コリドーって、去年オープンしたんですけど、あれだけコリドー盛り上がってたね、そのところの裏側ってちょっと建築的にはこれ狙ったのか外したのかわからないんだけど、まあ本当に横丁設計主義で作ってみましたって感じだと思うんだけど、そういうちょっと全然スポットとしては行ってもあんまり、僕土日行かないかわかんないんですけど、なんかおそらく当てが外れたんだろうなみたいな東京もいっぱいあるんですよね。これ村山さんこの辺ってどこが若者が集まる場所とかっていうのをね、まさに仕事とかでやってたりしたと本人でもあると思うんですけど、その微妙さって見えますよね。
渋谷横丁、宮下パークの、渋谷駅の間にあると思うんですけど、あそこが今 LINE とか Tinder みたいな、あの辺のマッチングアプリでまずみんなが飲みに行く場として、若者が集ってるって聞きました。 で一回偵察に行ったんですけど、うん、なんかそれっぽい 会話がこそこかしこから聞こえてすごいテンションが上がったっていうご報告でした。
ご報告でした。いやそこは宮下公園そのままって3階4階かな4階のスペースってそのまま、渋谷区が運営してる公園なのかな、うん、あそこですね、本当にオープンした当初って、まあ、今、まあ、コロナ禍だったけどびっくりするほど人が集まってたりしてみんな10代、うんうん、20代で、うん、であそこ文句言ってる人たちは俺はなんか 4,50 代の自分の同世代だったので、あなんかその帰りみたいなものがすごいあるなってことも感じたりとかね、うんうん、見てるものが世代によって違うっていうのは、
そうですね、一方でその人が集まってる理由として、あの宮下パーク全体もその渋谷横丁も結果的にすごいオープンエアーな作りがなんか今功を奏していて、うん、そのやっぱり今飲みに行くってすごいいろいろケアしなくちゃいけないこともたくさんあると思うんですけど、虎ノ門横丁は超完全にヒルズの中で密閉空間なんですよ。でも渋谷横丁はなんかいい意味でこう安っぽい作りっていうか、なんか簡素な作りであの完全にテラス的なところにあのテーブルがせり出してるので、そこがちょっとこう罪の意識をそんなに持たずに飲みに行けるっていうところがなんか結果的に良かったのかなと思いながら見ています。
ちょっとオープンエアの東京っていうのはおそらくね、うん、必ずこれからテーマ、うん、キーワードとしては重要になってくるなっていうのもあるし、うん、
本当ですね、
これちょっとやっぱり地方のねその再開発っていうのの問題、都市の開発とかとの比較になると山本さんはどう見えてるかなっていうのも気になりますけど、今言った施設みたいなの、
ちょっとなんか本当にコロナ以降そういった施設に足を運ぶことが本当に全くなくなってしまったので、そうですね、分かんないな、どうなんですかね、うん、
うん、けど今回のおそらくねライフのテーマでも実際に足を運んだ東京じゃなくて、うん、足を運べなくなった東京っていう意味もあるのかな、そこの中で東京をまあなんか東京らしさって何なのか、うん、みんな何に東京を感じますかっていうところにやっぱ考えざるを得ないですよね。
それはちょっと当日ぜひ議論を、
うん、
楽しそう、盛り上がりそう、
むしろこう別に東京に関わらずあんまりね、あの去年は相対的に外に出なかったわけじゃん、うん、だからその分、うん、自分の頭の中のイメージとかこう見るメディアの影響とかも含めてかなりイメージが更新する、うん、変わる、いい意味でも悪い意味でもいろんな意味で変わるっていうことはあると思っていて、それと現実がどのくらい合ってる、あるいは乖離してるとかっていう観点で考えてみても、結構今の東京イメージ論としては面白かったりするし、まあそういうふうに、こう、リスナーの人がどういうふうに思ったのかとかっていうのもちょっと聞いてみたいですよね。
うん。なので、これちょっと東京に住んでいる人、住んでいない人、東京に住んでいるけど、東京の街に出られなくなった人、まあいろんな立場でちょっと新しく東京の見方を、これちょっとオリンピックも含めてね、非常にオリンピックが語りにくいような状況になっているのと同様、東京っていう街もおいでよみたいな感じでは語り得なくなっている難しさみたいなものも全部ひっくるめた上で、今回は新東京論、東京の、東京イメージの現在というテーマでライフでは、ディスカッションをしていこうと、ね、イメージ変わっている部分って僕ら結構気づかない部分も、外から見ないと気づかない部分なんかもあるので、東京在住以外の方もぜひこれはちょっと、ね、今の東京らしさを感じる部分、教えてください。
ちなみにあれですよね、あのちなみに新東京の新はあのカタカナの新ですよね。
カタカナの新です。まだギリギリ今だったらいけるかなっていうあの後から見て、あこうこの時そっかエヴァンゲリオン公開されてたんだって、あれもね脱都市の話だなと僕は思って見ていて、第三東京市、今までエヴァが壊す町、あの町が第三村、
うん、
になっていて、あれ脱都市してるんですよっていう話もね、ちょっとあのエヴァンゲリオンって都市論としても面白いので、まだギリギリエヴァの話も今だったら公開中だからいけるようなタイミングで、後から思い出して、オリンピックのちょっと前でエヴァやった頃にライフやったんだなって、おそらく7年後9年後 さっきの何年かにしてやる話じゃないですけど、セミの負荷みたいな感じで、ライフの東京論をお送りしたいと思います。長谷川さん、何か追加ありますか？
そもそも今回久しぶりにね、チャーリーメイン会議しようかという話もあって、2020年の私という会を回収編を、そこから、10年経ったのかな、会やってから、やろうと思ってたんだけど、チャーリーが住んでる関西の今非常に厳しい、コロナの状況も、あるということもあって、ちょっと今回も、状況するのは厳しいということで、また今回別なテーマということで、今回、東京ってことを久しぶりにやろうっていうことなんで、逆にそういうふうに本当にずっと東京に来れてない人とかね、そういう方もたくさんいらっしゃると思うんで、そこから見える東京で、今メディアの中でどういうふうに東京っていうふうにが描かれているのかなとか、なんかだから作品とかでも、それこそ前回やった花束みたいな恋をした、あれっていうのもすごく東京の話でもあったと思うんで、なんかそういったちょっとそのメディアとかそういったところも含めて、皆さんの見てる感じる東京っていうのを教えていただければいいなというふうに思います。
はい、じゃあもう一度タイトル繰り返します。4月25日深夜1時から、本放送をお送りします。新東京論、東京イメージの現在。メッセージテーマは、あなたは今何に東京を感じますか。東京っぽいなと思うもの、ドラマ、映画、CM なんか、含め、お寄せください。それでは出演者、ゲストなんかそういうのは後々、追って発表されていくと思いますが、放送は4月25日深夜1時からです。そこで本放送でお会いしましょう。さよなら。お疲れ様でした皆さん。さよなら。
毎週月曜から木曜朝8時30分からお送りしているパンサー向井のフラット、向井さん不在の木曜日を担当するヤーレンズのデイジュンの助と、
どうも落合博満です。
違います、奈良原雅樹です。各週木曜日はヤーレンズのフラット、
せーの
聞いてね。